先生、おめでとうございます。私は、ね、人間として本当にこの生まれてきていることを今まで当たり前と思っておりました。そしたら今分からせていただいておりますことは、本当に人間としてまた万物の霊長としてこのように生を受けたのだということが、こんなに素晴らしいことかということを今実感いたしております。本当に世の中にはそれこそ寂しい、悲しい、そして不安の人生を送っていらっしゃる方がたくさんおられると思います。おそらく私もその中の一人だったと思います。その私が今現在もう全てが喜びに変わりました。そして本当に元気の命をいただき生かされていくことに毎日お礼を申し上げる、本当にありがたい、もったいない、そして喜びの世界、安心の世界に住まわせていただいております。私は大分県の下で7人兄弟の長女として生まれましたけど、すぐ下の弟が2歳で亡くなりましたので、6人兄弟で育ったようなものでした。私の母は2人姉妹で実は幼児です。だから20数年ぶりにですね、私が生まれて、それこそも周囲の喜びはひとしおだったということです。まあ、そういう裕福な、実は裕福な家庭に生まれまして、本当に番頭さんとか女中さんたちの中でそれこそ長女花と育てられてまいりました。ちょうど私が小学校1年生の時に父が道楽で酒屋を始めました。そしてこれはですね、私が旧制女学校の1年生の時ですから、まあ皆さんにかな、大東亜戦争が始まった後の年ですね。その年にですね、うちに生命判断の方がお見えになってですね、父と母両親をですね見て、中野さん、あなたたちはね、その下にしまわないような最悪の運命ですよとおっしゃったんですね。そしてその時にですね、私が横におりましたからね、お嬢ちゃんも見てあげましょうと言って見ていただいたら、その池田さんとおっしゃってたんですけど、その方がね、おーっと言って声を上げて、中野さん、お宅はこの嬢ちゃんが救いますよと言われたんです。その時にですね、みんな笑いました。もう両親も笑ってですね、私はね、本当ですね、女学校、まあ、女学校の1年、2年まではまだ制服でしたよね。その後は門弁で国民服になりましたけど、その時にですね、スカートなんか、ひだスカートはですね、もう女中さんが値引きしてくれるものと思ってた時代です。どうしてね、本当にもう、まあ、家がちょっとわがままとかね、そういう生活でした。だからですね、本当にそれはね、笑いの中に一生してしまいました、みんな笑って、そのことは。それから終戦を挟んで前後してですね、父がですね、いろんなもう 人の意味ですね、それこそ苦労すらの父でしたので、人の保証に立ったりとか、人から勧められていろんな事業をしたんですね。もう本当に大きな事業をしていきました。ところがですね、それが全部失敗して、失敗するためにですね、結局財産を減らしていくだけでですね、それで生活の内容は一つも変わってなかったと思います。本当にその頃にですね、もう人生の赤信号が出ていたと思うんですね。まあそういう中で、私も本当に苦労知らず、世間知らずのまま21歳で結婚いたしました。ところがですね、これはですね、私がおとなしかった、本当におとなしかったんですね。そんなに誰か来るのを見られて、そこを言われることで言ったら、今見てわからんとおっしゃるんですよね。本当にですね、おとなしいという性格ですね、性格的に。だから人の前に出るのが嫌、もうそういう私でした。それでですね、例えば主人と結婚するときにですね、仲人の方が、私2回しか会ってないんですけどね、うちにいらして、今度の、下の方ですな、今度はね、その方がいらしてね、今日は明日ですよ、ちょっと言うよね、明日久留米からその 母さんと本人が来られて、うちは栄えしてましたからね、赤玉ポートでも帰りに来るって。だからその人がお母さん、そして本人も来るって言って、ところが私はそれをできなかったんです。私すぐ下の妹がですね、ちょっとカッパさんに妹がおりまして、4人兄弟の中で1人、その妹が出たんですね。本当にですね、そしたらですね、はっきり言って主人がね、あの道路の向こうの方に立っておって、まあ後から聞きましたら、ね、お母さんのいい人なら誰でもいいということだったそうです。そしてそのだからお母さんがですね、1人入ってきて、うちの妹は私と思ってるんですよ。ところが妹はね、私もずっと美人ですからね、それまあそれは良かったんですけど、まあ、そういうふうなね、本当に2人でした。そしてあのまあ、プリメで一回だからその時見てないんです、お互いに。そしてあのその後で、あのクルメでね、あの会食、まあ、親戚通って会食したんです。その時に二人でね、あの映画に行きなさいって言われて、外に出たところがですね、あの映画館で何も話してないんですよ、本当。そしたらね、見たのがシングルでした。私わからないでも、まあそういうような二人でですね、そしてあの結婚して新婚旅行に行くときにですね、あの仲人の方が、あのエビちゃん、もうね、女はじーっとして座っておけばいいって、ね、男の人がリードしてくれるからね、黙ってあんたはね、座ってくださいって言うとおり、相手の言う通りしなさいって言われたんです。そしてあの新婚旅行はですね、200日の杖立に行って、そして阿蘇の阿蘇に行って帰ったんですね。ところがですね、あのその杖立に泊まった時にですよ、あの食事が済んで、もうテーブル一つになりますね。そこに紙切れが一つ、あれ肉肉やったかもからんですけどですね、私はじっと座って、主人も迎えに座って、誰とも黙って本当にね、物を言わない。そしてあこれですね、あの今思って草千里に行ったんですね、あそのそしたらね、主人が一言言ったことが、まあ、少し小さい話をしたかもから、ね、覚えてるのがね、ここに100万円あるとするって。そしたらね、福利計算をしてたんです、私も。福利計算をしたら、おしつこが予測があって、なんか、福利のことわからないんですよね。そのことを主人がね、あ、そうだ、私も言って、ただそれが一言です、話したのは。まあ、そういうことでね、本当にね、もうよく覚えてないんですよね。まあ、新婚旅行から、まあ、無事に帰るのは帰ってきた。写真機は持って行ってましたからね、何枚かの写真もありますから、写真は撮ってですね、そういう主人でしたけどですね、これ皆さんが知ってるとまあ無口な主人でしたけど、まあ、あの私も一回しか会ってないのにね、本当に素晴らしい、やっぱり人物で本当に素晴らしい主人でした。私のもったいないの主人だったんですね。まあ、そういうことがあって、そして結婚しましてね、ところがですね、お母さんが、ね、ものすごい厳格なお母さんでした。だからですね、あのおそらく今の方に話しても分からないと思うんですよね。行ってからまだね、2、3日してからでした。朝ですね、恵子さん卵焼きをしなさいとおっしゃった。その卵焼き、私はね、家で座ってるのに卵焼きは砂糖を入れて、まあ、うちは甘辛くしてますか、食べたことないですよ、卵焼きは。それ卵焼きをしなさいとおっしゃったからね、私が自分がいつも食べてるところに卵焼きをしたんです。そしたらお母さんがね、卵焼きに砂糖を入れたらどうしたりね、本当にね、どんな親がしつけをしたんだろうか、そんなふうな方でした。その時は、ああ、原告の子だと思ったんですね。それからですね、もう、まあ、皆さん知ってる方は分かると思いますけどね、もう畳の塀を踏んでも縁故さん、畳の方では塀を踏んでできませんとかですね、玄関からね、あの、まあ、ネタがちょっと見慣れてることがあったら、玄関に縁故さんって言われたら、もう頭の先から足の先にずーっとしてました。そういう、まあ、方でしたけどね。そしてあの私結婚して5年間子供に恵まれませんでした。だから本当にですね、子供が授かりたいばっかしにね、もういろんなところにお参りもしました。そしてあの病院にも行きました。それでも子供が授かることができなかったんです。ところがですね、あの主人の妹がですね、あの私たちの後に結婚したんですけど、出産いたしました。だか からそのことからお母さんがね、まあ言うなら長男の嫁として子供も産めないでっていう、この皮肉がね、ずっとでした。本当にね、嫁としての資格がない。あの頃ですね、子なきは猿という言葉だったんですかね。あれは子なきは猿って、結局子供がなきゃいけないので出ていかなきゃいけないような、そういう時代ですからね。でもそういう、まあ、私いろんな、まあ、思いをして、そうさせていただいたら、お母さんもそう言いながらね、結局やっぱ子供をできることを思っていてくださったんですね。椅子の上にですね、拝み屋さんがあって、そこにお母さんがちょいちょいお尋ね屋の行ってた、そこにですね、井上さん、久留米の井上さんのお母さんが一緒にそこに行かれてた、明中由美子さんのおばあちゃんなんですよね、今の明中由美子さん。でそこでね、井上さんと一緒になって、お母さんが、ね、子供にいないこと言ったんですよね。そしたらね、川目のコンポストまでね、13年ぶりに赤できた方がおいて、13赤ちゃんの。それで、そこにお願いに行ったらと言われてるんです、井上さんのお母さんから。そしてですね、私に毎日言われて、私、川目を訪ねてきました。ただ、出産のお願いです。その時にですね、本当に金剛教も何もしない、金剛教で、あれ、そして初代大坪宗一小林先生とお会いしたのは、その時が初めてでした。ところがですね、それからしばらくして、会員のおかげをいただきました。ですね、結婚して6年目に、長女を出産いたしました。そうですね、その時にですね、それは子供ができたことはね、この例えもないような喜びでした。けどですね、お礼参拝をさせていただいたら、新人賞なんてとは、夢にも思っていませんでした。本当に。それでお礼参拝をさせていただいて、もうそれで済んだような思いだったんですね。ところがですね、私の里が、まあ、時期同じくして、倒産いたしました。で、倒産した時もですね、主人の両親も、優しく受け入れてくださっていたんです。ところがですね、もうある日突然でした。私のね、死の問題で差し押さえが来たんです。それがですね、差し押さえと赤くなっていくんですよね。私のタンスとか兄弟とか、私の持ち物だけにこの赤紙貼るの。それでですね、何のことだかからない、みんなびっくりいたしました。ところがですね、それは私が、ずっと前に里にいたときに名前を変えて母印をしてたんですね。それが保証だったんです。もう保証は何も知らない。で、両親も私もこんな迷惑かけて思ってないんです、その時点ではね。だから、その大きな倒産でしたけどね、そういう個人割りの借金が残ってたんです。私もですね、その当時で38万でしたからね、今でいう380万ぐらいです。それで主人がですね、もう仕方がないから払おう言ったんですけど、今度はお母さんがガッとして許してくださいませんでした。本当にね、潔癖なお母さんでしたのでね、もう金額のいかに問わないんです。金額はどうでもいい。その判を押した私が、またその娘に判を押させた両親が許せなかったんですね。それから、ね、私の大至急が始まりました。まあ本当にですね、もう春の娘と言われますけど、そんな日々に、一つ例を申しますとね、こういうこともあったんです。私がね、そんなふうにもう里におるとか、そんなふうで育ってますから、私のおひなさんがね、昔のひつちゃったんですよ。大きなおひつ、そのひついっぱいおひなさんがあったんですね。ところがやっぱ整理するのに、それを、ね、全部処分同棲するのにもったいないってことだったんでしょう。のりこの皆さんは先のことでしたけどね、ほら、整理するときに、里の母から電話があって、うちの父がね、御殿ですか、御殿に、お皆さんがおるでしょ、大事さん。その御殿だけはね、のりこのあれにやりたいってわけですよ。だから、主人が向こうから電話があって、南久留米前のね、駅前の食堂に預けてるから、だからここに鳥居さんが取りに行ってということでした。そして主人がですね、その皆さんを取りに行ってね、もう き返ってお母さんの2人に目の前で突き投げたんですよ。これがね、まあ、こういうふうな、もうよほど腹が立てたと思うんですね。お皆様の、まあ、聞くごとに残られてるんですよね。バーッと涙せたから他に。本当にですね、そういう中でね、ちょっと私も里に行くわけにもいかない、私のお座りするところがね、かばいさんの上先生以外ございませんでした。それから本当に隠れてね、あのお参りをしておりました。その時にやっぱりね、商売してましたからね、隠れて嘘を言って出ていくんです。嘘を言って出るなら飲み込む容器以外ないんですよ、重くて出ていくから。それでね、そんな嘘を言って一回はね、あの名車に行ってきます。本当にね、目が赤くなってね、前のが出てました。飲み込んで言ってましたけどね、それでそういうふうに、それが神様のお働きなの全然わからないんですよ。まあそういうのね、別のお参りをしてました。あの頃はね、川沼の船から35円でした、ガタガタのすよね。 そういうお参りをしている時にですね、あの主人も、私がほら隠れて参っていることを主人も知っててですね、主人がどこに行ってるかと思って、そして主人も一人で川沼にお参りしてるんです。ところがですね、主人のせっかくなご理解の商談がくださっているんですね。あの、主人にくださったご理解がね、地に働けばね、あの地に働けば角が立ち、情に差を指せば流される、とかく人の世は住みにくいというお歌をね、そのご理解をくださって、そして佐田さんってね、あのもう人間がね、こんなに立派な人でも、あの私の耳に立つかな、どんなに立派な人でも、人間的にどんなに努力しても、人事尽力だけではね、運命には勝てないよと言われたそうです。主人はね、その将来のその一言にね、本当に恐れ入って、それから主人もあのお参りするようになりました。そういう中にですね、あの私の買ってた借金を結局裁判になって、そして払わせていただきました。本当にね、これはね、後から初代からね、もう子育てをいただいて分かったことですけどね、本当にもう冷たい冷たいお母さんと思ってたけど、あれはお母さんではなかったね、私を育ててくださったの神様のご都合であったということも、これも後で初代からね、言っていただいて、その事柄も分からせていただきました。まあそういう後にですね、あの次女が生まれて、そしてあの3人目をまた見ごもらせていただいたんです。そしたらね、あのお母さんがね、もう恵子さん今度はどこにお尋ねしても女の子と言って、だからあの下ろしなさいと言うんですね。もう3人も女の子はいらないという、まあ、うちも忙しかったからですね、バイトスが来ましたから、それでその下ろせって言うんですよ。ところがカバまでね、初代小林先生にお届けしましたらね、産ませてもらいなさい、神様からいただいた子供から産みなさい、お母さんはおろせって言われるしね、親先生は、そしてもうあっちにどうしようって、まだ親先生をそんなに信じてる時じゃないですからね、だからね、どうしようって思ってる時に5ヶ月過ぎておろせなくなったんです。そしたらですね、本当にですね、もうお母さんがね、あのちょうどお母さんの妹さんがちょいちょいお見えになってたんですよ。来られるとね、もううちの恵子さんのように我の強い人おらんって、お母さんもね、井上さんのお母さんと一緒にカバメには2、3回お参りしたことがあるんですよ。それでね、もう私がね、親がどんなおろせって言ってもね、神様を運命に対して、神様の言うことは聞いても親の言うことは聞かねえ、こんな我の強い人はおらんってね、と言われておりました。もう本当にですね、そしてその3人目が結局もうあの生まれていただいてますからね。そしてあの私が、あの、まあ、そして私は病院に来ました。ただ主人がね、あの浜辺にあんたのお願いに夕方行ったんですね。それがね、まあ生まれたの私も娘生まれたのに、もし女の子だったらどうしようって、私もし女の子が出たらうちには帰られないと思ってました。ところがですね、あのその朝方の時間半分かな、男の子が生まれたんですね。その時に嬉しかったことはね、 会の親先生がね、神様の働きですよね。あの昨日ね、あの息子さんが来た時にお名前をいただいちゃったもんなくて、年々圭介って書いてあるのに、お母様が男の子と何とも言う前にそれを出されている。そのお母さんがそれに襲い入ってしまってね、本当にどこにお尋ねに来ても女の子と言われるのに、もうここの親先生がね、男の子と、まあ、私は名前まで付け取ってくださったということで、それからお母さんの趣味も始まったんです。もう本当にそういうね、もう内陸の中で、まあ、こう次々とそういう働きいただいていきました。ところがね、あの川目時代、もうこれ川目時代の話ですからね、で川目の頃にですね、もうあのお母さんも、まあ、こうお参りするようになりました。そういう時にですね、取材の先生がね、ついてきなされ、この提灯に決して黒は瀬谷先生、このお仕事をいただいてます。だからね、本当にその頃は川目時代新人も燃えてましたし、うちも精神人になっておりました。それでね、私が新人もできない、人間もできていないのに、家の中でそれを踏まわしてたんですね。本当に新人の家を奮闘させていただいて、ぐらいがその川目の終わりなんです。ところがですね、あの実言うとですね、その川目の時に圭介は4歳半か5歳になるんです。もう私が結婚して、ね、一番優しかったのはおじいちゃんでした。そのおじいちゃんがですね、もう二人の色に変わっていかれたんです。あの圭介をいじめるんですよ。いじめるのかな、もう叩いたり大きな声出したりとかね、もう叱ったり、もうそういうのがね。だから最初のうちは男の子から男の子ばっかったからですね、男の子だからしつけをしてくださってと思ってたんです。ところがですね、あの例えばあの主人のお姉さんとか、あの親戚の方がお見えになるとね、もう猫なで声で可愛がるんですよ。そしてお帰りになったら来るとか、私はその態度が嫌になってきたんです。おじいちゃんがね、何か嫌になってきだしてました、カバンに。そして川目からね、あの愛楽の教会を散らしていただいて、そしてあのもうその頃はおじいちゃんの前に優しくおじいちゃんに帰っておりました。でもう圭介も小学1年生になってました。別に何のことないのにね、今度はね、あの川目に移って、主人とおばあちゃんと私と3人朝参りをさせていただくようになったんですね。あのちょっと朝参りをさせていただくようになったらですね、いよいよおじいちゃんが嫌になってきました。あれ、人を嫌になったらとことんやるんです。もうね、あの同じ屋根の下に住んでますからね、朝から晩まで一緒なんです。おじいちゃんの顔を見るのも、これを聞くのも嫌になってきました。本当にどうしようもないんです、自分がね。それでもいろいろ思い浮かびしましてきました。あの主人の親ではないかとか、いろんな思い浮かびしたけどですね、どうすることもできるんです、嫌になったらね。お表前でね、あのご理解をいただいたら心が開けるんです。愛楽では必ずお色前に心が開く。今日はね、帰ったら優しい言葉も一つもかけさせていただこうと思うんですけど、ね、帰っておじいちゃんの顔を見たら、そういう心がガタガタと壊れておりました。本当にね、もうどうしようもない、あの自分自身はこんな嫌だから、だからあのあこの判断にね、例えば愛楽のいろんな行事ごとやらんは一度も欠かしたことがないです。出てましたけどね、ただおじいちゃんのことが嫌で嫌でね。そしてあの結局あの本当のことは、親孝行は本当の当然し、また親孝行は当たり前のことになる。それはできない。だからね、言葉では言わないんですね。結局形でいじめるようになりました。本当にね、形でいじめるというのがね、そうしてね、自分の心が収まらないんですよ。自分自身が、私がこの立たないようになるんですね。だからね、お魚なんか今はね、切り身で売ってますけど、あの通りはね、2枚におろして、そして魚屋さんに行く切りに切ってくださいと、これまた平等に切られるんです、魚に上手に。それが嫌でした。だからですね、うちに帰って2枚におろすんですよ。そしてね、おじいちゃんには真ん中をつけますけどね、一番小さく、おじいちゃんにそれをつけておりました。本当にね、もうフライなんかして、サラダなんかね、本当にあのサラダなんて大小大して変わらない、そんなのちっと小さいのを言ってつけてたようなね、そういうのが特殊なでした。本 おじいちゃんがタバコをやめてました。でもお医者さんからも止められてましたしね、もうおばあちゃんもタバコ飲んじゃできんってタバコをやめてたのがですね、うち主人がタバコ飲んでましたから、駐車場でねタバコたまりして吸い殻を捨てていくことがあるんです。最近おじいちゃんがねその吸い殻を拾ってね飲んでる姿を見たら、おいもくんとったことあるんです。私がそれですぐにおばあちゃんにどっちかやるんですけどね、おじいちゃんがね今ね共通の吸い殻拾って飲んでましたよ。そうするとおばあちゃんがおじいちゃんを叱るんですが、あなた違うよ、タバコ飲んでたでしょ、違う、それが心よかったんです。ほんでそうなっていくんです。ほんで心がね、かけてはおわけができるんです。もう本当のことが分かってますからね。だからね、おじいちゃんのその頃は洗濯機に買わせていただいてました。それでおじいちゃんの下着とか木綿のズボン入ってましたからね。そんなのどうしたの、おじいちゃんのだけがお風呂場でたらいで手で洗っておりました。そして陰でお揚げするんですね。陰でお揚げができるんです。もうたらいで、ね、洗いながら、おじいちゃんごめんなさい、親先生ごめんなさい、神様ごめんなさいって言って陰でお揚げしておりました。でもですね、そういうしながらね、もういじめるというかな、これはもう最後の方でしたけどね、実はおじいちゃんはね相撲が大好きで、秋にね福岡に相撲が来ると必ずお友達と相撲見に行くんです。その時に私が嫁としてね1000円おじいちゃんにお小遣いですよあげれば喜ぶことも知ってるんです。その1000円をねエプロンのポケットに入れてずっとついて回るんですね。で玄関まで行っておじいちゃんおばあちゃんの人に渡りました、ね、その時言ってらっしゃる言葉が出ないんですよ。言葉が出ない。そしてその1000円は、ね、4年間出すことができませんでした。本当にそういう私でしたけどね。ちょっとだからね、ここに親孝行したい、親孝行させてくださいというのとね、ここに嫌だ嫌だというこの私でいつも2人です。いつもこれを言いましてみましたね。そういう時にね、将来親先生がねこういうものから出されたんです。そこらね、リムが乱暴に乱暴転げ回るということですよね。リムが乱暴に人にやろうかって、そしたらそれを人間が見つけてね、見てからゴミが多いから買い取ろうと言ってそのゴミを取ってくれって、それが神様だよって、それが神様の心だよっておっしゃったんです。もうとその取り付け分かってなかったと思うんですけどね。本当にですね、そういう中におばあちゃんがおじいさんの悪口言ってくれると、それが一番楽しみでしたね。そういう時にですね、ある日に佐野までおばあちゃんの肩を揉ましていただいてなんです。そしたらね、おじいちゃんが入ってきたんですね。いつもならやめるんですよ、おじいちゃんにしてやりたくないから。おばあちゃんの肩を揉んでてもとってやめるんですけど、その時に初めて、ね、おじいちゃん肩を揉みましょうって言葉が出たんです。もうその時も嬉しかったことで、そのおじいちゃんに痩せた肩を揉ましていただきながらね、もう可愛くなって、なんでこの心が4年半も開けなかったんだろうと思いました。ね、どこのおばあちゃんもいましたけどね、おばあちゃんも私の取り組みを知ってましたので、どんなに嬉しかったかと思います。ね、神様に開いてくださった心だと思うんですよ。もうね、可愛くて可愛くて、ね、それから本当にね、おじいちゃんに、表現で、口の中にあるものを出して食べさせたいという言葉がありますよね。そういう心もおじいちゃんに使えるようになりました。そして本当に、ね、物を言うようになったんですね。もう本当もうこれも一つ、おじいちゃんが、ね、お風呂に入られるんですよね。一番風呂に、これはいじめる子のことですよ。お風呂に入られたらね、そしたらね、もうものすごく汚く感じるんですよね。中でおしっこしてるのに、だから私にはね、おしっこの匂いがするんです。本当にですね、今はもう電気とかね、ガスで沸かせますけど、その頃はね、薪をくれて石炭で風呂沸かしてた時代です。本当にね、1週間10日風呂に入らなかったことは多かったと思います。そしてもうどうしても入りたい時には夜中にね、沸かし直して入っておりました。そういう私だったんですね。それがそういう私がね、本当に可愛くなってね、もうそれでそれにお届けしました。もうこれからも親子こ 思いました。そして思ったのがね、あの4年半神様がね、私のようなものだからね、4年半年月がかかったんですね。本当に4年半と言われね、自分自身の汚さ、小さな私、そして本当に自分を見極めることができました。本当に最低の自分を見極める、これがやっぱり4年半ね、神様が手をかけてくださったんだと思わせていただきました。そしたらおじいちゃんがそんな可愛くなって、もうずっと思ってた1ヶ月ぐらいでした。1ヶ月ぐらいしてね、今の脳梗塞ですよね。昔は中風と言ってました。はっきり中風で出たんです。それから、ね、本当にもうあの寝たり起きたりの、ま、毎日生活してましたけどね、まあ、弟が膝に乗りましたからね、弟の外に1ヶ月前から連れて行ったんですけども、これはうちでよかったということでね、あのうちで看病させて、本当におじいちゃんがですね、全然動けなくなって、もうあの寝たきりになったのがちょうど1年半経ったと思うんですよね。その間ですね、本当におばあちゃんと2人のおむつを替えさせていただいたり、体を動かしていただいたりとか、もうご飯を食べさせていただいたり、もう本当にですね、ひげを剃ったりとか、ね、もうかわいいかわいいね、本当にかわいかったんです。本当ですね、あのその神様がね、いや、まあ、その1年半、ところがですね、寝たきりですからね、あの寝たらもう動かないから、あの、まあ、おむつを替えて、そしてご飯を食べさせていただいて、おばあちゃんと二人で迎えとかね、すべて出かけておりました。一回おばあちゃんがね、あの蓮子さん、やっぱ私を売ろうかって、そうじゃないと、もしもおじいちゃんもしのことがあったら、ね、あなたがみんなから悪い言われるよって言われたけど、ね、お母さん大丈夫大丈夫、ね、おばあちゃん大丈夫って言って、やっぱり出かけておりましたね。本当にその中にはね、もうそれこそ夢にも思わないおかげをいただきました、おじいちゃんね。そして、ね、大事とこずれがしなかったんですね。神様がいかに守ってきてくださったかですね。まあそういう、あの横に休んでおったおばあちゃんも気がつかないようなね、あの安らかなお組合をいたしました。本当にね、あれだけ親孝行したいと思ってたのにね、神様がね、そういう形で私に親孝行させてくださいましたけどね、まだまだ親孝行の真似がこうだったかも分かりません。神様の目からご覧になったら、何者にも親孝行ができていなかったかも分からないですけどね、神様がそういう形でちゃんと成り行きをくださったんですね。まあ、そういう中に、それからですね、いろんなことがありました。本当に本家の父さん、もう大きな父さん、これなんかも、本家の、まあ、私の定の方の本家ですよね。それもありまして、いろんなことがありました。それでですね、あのその後に火事があったんですよね。あの昭和48年。小笠さんの家が全焼しました。そして小笠さんの家が全焼して、矢部のお父さんがね、あのそれが、ね、3月お父さんが4月全焼しました。ところがね、お父さんの焼けた後の神様の成り行きの凄さ、もううちと一番関係がありますからね。で、うち私が電話を受けてお届けしてましたけどね、もうすごいね、ありがたいね、もうそれはすごいねって、この働きばっかりでしたって書いてもらうとは。そしたらある時にね、初代和田先生、ある時その後の立憲さんのご理解で、母にありがとうとおしてね、信者さんのうちが火事になったのはこれが初めて。ところがね、二度あることは三度あるってご理解をくださったんですね。火事は毎回あるとかね、思うようなご理解でした。それからですね、5月です。5月にね、私がね、あのおばあちゃん二人で、あの朝のあの朝日新聞のドラマを見てましたらね、小学校の子がずっと言ってるんですよ。だからですね、あおばあちゃんも朝帰ったから親ですよねと話してたんです。ところがですね、あのそれからしばらくして主人から電話がありました。あの今の家事はね、うちのあうちは生活の中で食料品の卸をしてます。今の家事は、ね、うちの倉庫が丸焼きやったり、主人が行った時にあれはね、分かったんですけど、もうちょっと主人がね、1000万の宝くじが当たったぞと言ったような喜びでした。嬉しいって嬉しいってね、本当にだから 私の今までね、おかげいただいたですね、ね、よかったですね、したもんだから、横のところで、ね、恵美子さんなんの、その後から聞いた、私は喜びの声を発したんだそうです。それでね、おばけが何のって言ったところが主人がね、今まで警察が入って、もうおかげに一件で済んだけど、この電話がね、ちょっと使えないから、愛楽にすぐ電話して、お礼の電話をして、この風の中でね、おかげいただいたからということで、愛楽のお礼の電話をしましたらね、その時に、福岡の高橋さんが、世代と一緒のすぐ頃から、高橋さんがすぐ飛んできてくださいました。それからね、一番現場に行くときにね、お母さんが、私はよっぽど喜んでたんでしょう。恵美子さん、向こうに行って、ね、ニコニコしてる権力。ニコニコしたら、ね、人が気が狂ったかと思う。だからね、顔を引き締めていきなさいって言ったんですね。まあ、そういう中にですね、本当、これは市場で出してる方は知ってると思うんですけどね、青果市場っていうのはね、セルが早いんです。セルのあったら、たくさんの新聞がね、散らかるんですよ。ところが、うちがね、倉庫をね、今の市場っていうか倉庫に並んでましたからね、そのうちの倉庫はね、シャッターを少し開けてたんですよ、下をね、シャッター。そしたらね、そのタバコを飲んだ方がその新聞にポンと捨ててるわけです。ところがそれに火がついてたらしいんですね。じゃなかろうかです。その新聞がですね、風が強かったから、マンションに、こうして中でね、あれだけの一番の人の多い中でね、相当燃えるまでみんな気がつかなかったんですよ。中で燃えた。それでですね、本当にですね、主人が後で言ってましたけどね、火はしは目にしか立たなかったです。ラーメンなんか燃えるときはすごかったそうです。ところがその中に油が300本入ってるんですね、30箱、10本入りが。箱は全部燃えてるけど、瓶が1本も入ってませんでした。本当にこの瓶の口がね、上の瓶の口がこう流れてるんですね、火で。もうそれが缶ビニールも全部真っ黒でしたけどね、燃えるものは全部燃えてますから。神様が見合ってくださった火事としか思われませんでした。まあ、そういう時に私に形を見せていただいて、そのお礼に出たりして、夜にですね、主人と二人でね、改めて初代御先生にお礼に出らせていただきました。そしたら初代御先生がね、うちでもこうして自由していただくとおっしゃって、どんな中にあっても、喜びがいただけたら神様がうちでのご尊重をくださるんだなと思います。本当に、ね、私たちの大きな難儀、問題は全て神様がね、うちでのご尊重を授けたいばっかりの難儀だと思うんですね。それからね、もう、愛楽の信心を、よりほんとからよりほんとへと進んでいきました。本当、私たちも、まあ、愛楽の流れに乗らせていただいて、神にお育ていただいてきました。本当にいろんなことがたくさん私にはありました。それがね、全部ね、この一切神話の世界の世代が開かれてくださったの、開いてくださって、もう全てが神様のお差し向けとしていただけるようになったしですね、本当にもうどんな問題もね、ありがとういただいていったんですね。本当にたくさんの財産ができました。引き出しもたくさんできました。本当にね、真ん中が見えてきたら、あ、この引き出しを出せばこの人が助かるといったようなね、内容をもういただきました。たくさんたくさん。そしてですね、そしてまあ、それからあと気がついたことはですね、本当に大きなことは全部どっこいと受けてきました、その泥の心でね。ところがね、足元、手元、本当に小さい家業の棒料と言われますけど、その小さいことでね、いかに我が心を壊してたかと、とても気がつかせていただいて、本当にこの笛の我が心をね、余裕させていただいておるんですけど、本当にですね、まあ、私のようなこういうね、もうおじいちゃんにしもした小さな、本当に私がね、本当に助かっていける道を世代が残してくださったんです。本当にね、この成り行きを尊んでいくということがね、いかにすごいことかということをね、もう一つ知っても、あれだね、初代の一言一言がどれだけ救いになったか分かりません。助けていただきました。そして本当にね、初代に助けられ、そして二代親先生、脳梗塞の先生方皆さんのですね、本当にお育てをいただいて、今 今日があるんですけど、もしもですね、私に信心がなかったら自分で思うのはね、本当にもう人生の落語者として大きな恵みを押しつぶされてね、本当もうそれこそ寂しい悲しい、君さんに申しましたように、本当にね、もう最低の私、もうその不栄不足の一生を送っていたであろう私がね、ここまでお酒に至ることができました。本当にこの85歳になるまでよくよく神様が育ててくださったと思うんですね。本当にね、もうまあ本当もだから、その間に運命改善、体質改善、性格改善、本当に物も言えなかった。私ここは親父にその話ちょっと言いました。親父今は見てから思われんと言うけどですね、本当にこれ嘘じゃないですよね。もうそういうふうに私、まあ、主人もそうでした。でも主人のお国外とかビル建設なんか、これをすごく働き、もうアイラフ、同じリズムの中でね、もうアイラフを建築した業者さんと同じ、うちもね4階までしか建てれたことがない、エレベーションもつけたことがないという業者ですけど、それは喜んでありがたく出せてきていたということなんです。で、これはね、アイラフの土壌、初代の祈りの中でね、全てはね、こうしていただいてきたと思うんですけど、本当にですね、それをここにだけ、もう、なんか、ですね、この前ですね、先月の4月の29日、4月29日です。29日にね、孫の真司が今度結婚するんですね。これは結婚式の前撮りの写真の前撮りがあるんです。それがね、あの時からもうただ会場だけということやったんですけどね、お天気が良かったら通らさんで前撮りするということでした。それでですね、ところがね、その時のあの時言ってたのがですね、本当に朝から晴天でね、おかげいただいて、高良山に上がりました。そして高良山に行ってですね、本当にね、まあ、久しぶりに高良山に上がったんですけど、下はね、すごい栗飯が見えるんですよ。そしてその時に私が瞬間に思い取ってはね、私は今美濃の山におるんだな、美濃山に、高良山がね、そんなものをしていただいた初代のお歌、それを思い出したんです。本当にね、初代のお歌、南につながる、美濃の山、北に流れる筑後川、中に、ひときわはっきりと光り輝く道がある。これが初代の歌なんです。その時にですね、それを思わせて、今日私が高良山に上がったことはね、今度は今日のことです。栗飯に大切なことだなと思ったんです。本当に栗飯に見かけられた神様の願い、本当にね、もう今、小宮先生おっしゃいますように、本当にもう伝えていく責任があるんです。もう栗飯のこの一人一人がね、ここまでお育てをいただいて、みんな助かってまいりました。どうでもこの、助かりをね、世に表していく責任を、私は高良山にそのために来てるんだと思わせていただいて、そして、ね、本当にね、もう栗飯には、もう愛楽あっての栗飯、栗飯はあっての愛楽と言われるぐらいのね、本当に主人にならせていただいて、その時思ったことがね、死ぬかやらねば誰がやる、ね、本当に一人一人がやらねば誰がやる、私がやらねば誰がやる、その時本当にお誓わせていただきました。もう本当ですね。そしてこれは私がね、里が倒産した時ですから、もう58年前ですよね。その時にね、お夢です。これはうちの家がバラ壊れて、その真ん中に父が立ってるんです。準備の気持ちでね。で父がですね、これからだ、これからだ、これからだって言って、下の句を私につけろって言ったんですね。本当に今下の句がついております。大きな恵みと変わって、私は下の句がつきました。それをね、プロメッシングに置き換えてみたんです。そしたらね、これからだ、これからだ、これからだ、無限の道をね、下へ広めよう、その時思わせていただいて、本当にね、もうこのせっかく初代が残してくださったこの光り輝く道、大 誰でも助かっていけないこの道ですよね。これをどうしてもね、残していかねばならない。本当にそういうね、訓練にかけられた大きな大きな願いで、今日はそういう新体制と、まだまだ結婚式の写真の前撮りかもわかりません。けど前撮りすることということは結婚することなんですね。だから本当にね、もう今日はもうそういうね、心配されがなかったかなと思うんです。本当にお互いが神様のよりしろとなっていただき、そして主題が本当に願われました。我が子理財権限のご神がよりのお役に立たせていただきと思っております。ありがとうございました。